火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士雄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話題は、
今日からですね2週続けて、
はい、
富山の豊かさについてをお話したいと思います。
気になる話題ですね。
たまたま授業で2年生ですかね、うちの学校の場合は卒業して県外1個も多いですし、もちろん県内も多いんですが、
はい、
大体そのぐらいの年齢の時ってあんまり富山の魅力って感じなかったことが多いという
そうですね、
やっぱりそうですか、はい、私18歳ぐらいの時富山の人があんまりよく分かってませんでした、うん、で東京に7年住んで戻ってきたんですけど、その時に富山の改めて魅力っていうのを感じたので、まあ、逆にですね今若い時にそういうこと知ってたらいいんじゃないかということで学生の意見も聞いてきたんですね、
はい、
で私もいろいろ調べたのでいろいろお話したいと思うんですけど、今井さんは例えば何浮かびます？富山の豊かさ、
食べ物が美味しいですかね。
あ、食ですよね、
はい、
例えば住まいのことも住みやすいとかよく言われますよね、
はい、
まあ、リスナーの皆さんは何が浮かぶんでしょうかね、うん、私の知人たちは県外で聞いてらっしゃる方も多いので、まあ、県外の方は富山の魅力で何か浮かぶのかちょっと分かりませんけども、よく富山県は幸福度ランキングの上位の常連ですよね。
そうですね。
その指標となるものが生活、家族、労働、企業、安全、安心、医療、健康など40指標からなるこう客観的に判断したランキングなんですね。
はい。
客観的なランキングはこういつも上位なんですけど、主観的にはどうかと、自分たちの感覚っていうのはどうなのかというと、幸福度なんていうのは主観的な感じ方なので人それぞれじゃないですかね。
そうですよね。
ちなみに今井さんはどうなんですか？
ぼちぼちですかね。
やっと富山に住んで幸せって感じはぼちぼちですか？
ぼちぼちですね、
むしろこうデータ調べてきたら幸福度が低いとされるデータのが多いんですね、富山とか北陸に住んでる人が、
はい、
私はまあ逆であの幸せなと思ってるんですけど、そうするとますます調べたくなって、
はい、
幸福度自体定義より変わるじゃないですか、うん、例えばうちの学生面白い意見が言ってたんですけど、都市化しすぎていないとか、
はい、
ぼったくられることがないとか。
あ、そうですね、
まあ、都会と比べるとそうなのかなと思いながら、うん、あと他人と思える人が少ないとか、
ええ、
世間が狭く感じられるとか言ってるんですね、
はい、ええ、
でもこれもいずれもそう主観的なことであって、人それぞれその主観が違う場合があるじゃないですか。
そうですね。
ちょっとこう難しい話になりますけど、例えば先般ありましたその沖縄県知事選も、
ええ、
あの8万票の大差で基地問題、まあ、基地問題だけで票が入ったとは言い切れませんけれども、あの8万票の差で玉城氏っていうんですかね、
はい、
あの勝ったっていう話なんですけど、
はい、
その普天間基地 の, その移設に関係する計画については断固反対するっていうことを公約で言ってらっしゃったんですね、
はい、
いわゆる米軍基地のこう沖縄負担問題のことなんですが、これも私沖縄に友人もいますし何度も行っててお話してると、これも半々なんですよね意見、
ええ、
あの実際あの票も8万票って言いますけど、その負けた方の方も31万票入っておりますから、
うん、はい、
やっぱりこう人それぞれの主観によってその幸福度自体大きく変わるなというふうにやっぱり思うんですね。
そうですね。
ただ客観的に判断するには何らかの数値的根拠がいるので、まあ、そういう意味では富山は何らかの豊かさがあると結論付けてもいいんだろうと思うんですね、
はい、
私自身先ほども言いましたけど東京に7年住みましたが、何かを学びに行くとか仕事やあるいは遊びに行くには東京が良いと思うことありますけれども、
ええ、
まあ、住みよさだけでは今は圧倒的に富山が良いと、まあ、主観ですけど感じてる一人なんですよね、
はい、
まあ、これも人それぞれでしょうし、あるいは年齢的なこともあるかもしれないんですよ。10代20代30代その年代により住みよさを含めたその求める価値が違うと思いません？
そうですね。
僕は若い時はあんまり感じなかったので、
うん、
あのマス寿司も黒作りもあんまり好きじゃなかったんです当時は、
はい、
で立山連峰もすごいと思ってなかったんですよね、でちょっと今回は富山の豊かさを指標から検証して客観的に見てみる必要があるなと思いまして、
はい、
こう最近読んだ本でこう井出栄作さんの富山は日本のスウェーデンって本あったんですね、
はい、
でそれを読んだらいろいろなことが書いてあって、あ、確かにそうだなと思うことがたくさんあったので、
はい、
それを次回話します、はい、もう時間来ちゃいました。
ではこの続き来週、お届けしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士雄さんでした。